Have you ever wondered what the lyrics means when you listen to English hip-hop songs?
はい、皆さん、翻訳すると、あなたは洋楽ヒップホップの曲のリリックの意味を考えたことがありますか？これ見てくれてる方は、多分聞いてる人多いんじゃないかと思うんですけど、皆さん、なんかリリックのこと知りたいなとか、なんて言ってんのか知りたいなとか考えたことありませんか？ということで、今回のエピソードのスポンサーはキャンブリーです。キャンブリーっていうのはね、英会話オンラインサービスということで、キャンブリーのすごいところ、一つ目、キャンブリーはなんとね、先生全員ネイティブスピーカー。あー、やばいです。二つ目、スマホ、タブレット、PC、いろんなデバイスからログイン可能。今ね、もうどこにいても、どっからでも英会話できちゃう。三つ目、レッスンの録画機能、チャットの自動翻訳付き。何を言ってるかとか、自分が言ってること伝わらないときどうしたらいいんだろうってなるときにチャットで日本語、そしたら自動で通訳。すぐコミュニケーション取れちゃう。うん。めっちゃハイテク。四つ目、予約なしで、オンラインで、いつでも、どこでも、レッスンの受講が可能。うわ、ちょっと今日英語勉強したいな。うわ、これ今日出たこの新譜知りたいな。ちょっと英語勉強したい。今日、ログイン。できるわけですよね。皆さんぜひぜひね、キャンブリーを使ってもうちょっとね英語を勉強しよう。やっぱ英語できたらかっこいいですよ。ってことでですね、下の方の概要欄にクーポンコードが貼ってあるんですね。ゴールデンラッシュ、うん、これを入れていただくとなんと15分無料お試しできます。はい、今すぐ今日からできるので、ね、ぜひぜひ皆さん試してみてください。好きだったら続けなくていい、でも好きだったら続けてほしいと思います。ってことで下の概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。それでは本編に入っていきましょう。
カニエ、
すごいね。
カニエ、トラビス、ビクション、
ほほほ、
テンクティーチェーン
と、プッシャティとデザイナ
ー、おー、すげーべべ、
ライブがそのスタジアムだって、
はいはいはい、
それの後にシン君がと他のダンサーがみんな
出てくれてめっちゃやべーみたいな。
カニエたちが前座になるみたいな。
カニエ前座に俺ダンスしますみたいな。え、でもあれだよね、その後すぐ活動休止しちゃったよね。
コマーシャルの案件があってそれの後にもう一人いたメンバーが、まあちょっとその連絡つかない状況になってしまって、パンデミックも始まっちゃって立て直しもできない状況になっちゃって二人にしなきゃいけなくなっちゃったとこもあって、結構大変な時期だったっすよ。
テニスの王子様の主題歌になってるんでしょ。
そう、
I can fly。
先週末そのテニスの王子様のイベントがあって、横浜アリーナで 2days 3公演歌わせてもらったんですけど、
やばいね。じゃだったあああどう言われてきたの。はい、ということで今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはブリーカークロムのお二人です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
じゃあちょっと一人ずつ自己紹介。はい、
ブリーカークロムのケアです。
シンです。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、二人若いよね。
いや、
今いくつ。
僕21で、
はい、僕20、今年24になります。
おー、3歳差だ。
そう、
あ、ニッコス、僕今年22なんで。
あ、今年22の年だ、うん、なので24、今年24の年
ですです。
おー、そうなんだ。俺ちょっと、うん、あの名前をちょくちょく聞いてて、
うんうん、
そう、でもまあいろいろちょっと見てたんだけど、うん、なんかどこで生まれ育った。まず
僕らは、うん、生まれは日本なんですよ、二人とも。
あ、そうなんだ。
でも僕が12歳で、シンが何歳、はい、
15
の時にニューヨークに渡米して、そこでまあ僕ら出会うわけなんですけど、
うんうんうん、
でまた僕は3年半過ごして、はいはいはい、彼も2年半ぐらい過ごして、はいはいはい、で戻ってきて、そっからずっと日本。
へ、うん、え、生まれはどこなの。その
自分は宮崎です。
宮崎、
はい、
宮崎って九州。
九州です。
へ、宮崎なんだ。で、東京。
東京です。
そうなんだ。え、で渡米した時に2人会ったってこと。
そういうことですね、
うん。
そうなんだ。それは何、お互いなんで渡米してたの。
なんかもともと自分、うん、なんつうんだろうね、
うん、
自分がダンスやってて、
うん、あ、そうなんだ、はい、ダンス出身だ。
ダンスやってて6歳からやってて、
はいはいはい、
それでそれのなんかオーディションみたいなのがあって、
はいはいはい、
それで行くことになって。
へ、
当時その日本で結構そのまあ大きいレーベルの ABEX と LDH っていう
会社があって、
そこでプロジェクト太郎っていうプロジェクトがあって。
プロジェクト太郎。
太郎、ま
あ、すげえな名前。
すごい名前、インパクトやばい名前のプロジェクトがあって、まあ、それが海外で若いダンサーとシンガーの子たちを集めて、オーディション受かった子たちを渡米させて、向こうでその まあ、学校、
はい、
現地の学校通わせながらも放課後はダンスと歌と、まあ、あと他にも結構その音楽のソルフェージュって言われるこういう勉強系だったりとか、まああと普通にこう塾みたいなのもやったりとかするっていうプロジェクトで、うんうんう
ん、それがプロジェクト太郎ってやつだったんです。
それ受かって僕らが
Top Artist
え
What is it?
あ、タロー stands for Top Artist Road
Top トップアーティスト
ロード
Road
T タ
ロ
ー、あ、タロー、
yeah. yeah, T タロー A-R-O and Top
T-R-O,
Artist
T-R-O, タロー、
yeah.
It's pretty interesting.
Yeah, 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 yeah.
But that's the reason why we went to New York City. なんかそれが理由でニューヨークに行って、
I see.
で、僕は1年先に行ってて、
はいはいはい、
で、1年後に彼が来て、で、出会って、そこから同じチームメートで、毎日同じ学校行って、レッスン受けてって、は
いはいはい、うん。なるほどね。え、その時は2人ともそのチームみたいな感じで、なんか練習とかしながら、実際に向こうで舞台立ったりとかもしてたんだ。
そうっすね。
どういうことをやってたのその時は。どういう舞台だったの。
まあそれこそ
学校行って、
うん、あ、まあ舞台、だから舞台だと普通に現地の学校でライブすることもあれば、
うん、
ちゃんとそういうアジア系のアーティスト集めてイベントもあれば、でかいところだと、
うん、
アポロシアター、
わかる、
ニューヨークの120、はいはいはいはい、ハーレムの225ストリートにあるアポロシアターの、
はいはいはい、
まあコンテストがあるんですけど、
はいはいはい、
そこで僕はソロのシンガーとして出て、シン君はダンスグループとしてお互いそのコンテスト出るっていうのとか、
へ
え、あと多分シン君だって一番でかいのあれじゃないですか、サマージャン、花リ
サム、サマージャムの、それこそダンサーとしてサマージャムに出させてもらって、
はいはいはい、
それこそその時ちょうどあのデザイナー、
うん、
パンダがもう超バーン
デザイナーね、はいはいはい、
なった時で、でそれをリミックスしたんだね、カニエが、
カニエがそうパート2っていう名前で、
はい、
ライフ・オブ・パブロのアルバムで、
あ、そうだっけ、
やってて、
はいはいはい、
それをグッドミュージックとしてライブしてて、でその後だったんですよ、でそのみんないるみたいな、
カニエ
すごい、ね、
カニエ、トラビス、ビッグ・ショーンあと誰か、トゥーチェ、フューチャーだっけ、
なあなあ、
トゥーチェンジ、
I think two chains.
とプッシャー T とデザイナー6人のライブがそのスタジアムだって、
はいはいはい、
それの後にシン君がとあの他のダンサーがみんな
出てくるみたいな、めっちゃやべえみたいな、なんかもうなんかいろんな感情もめっちゃ混ざるみたいな
それやばいね。え、当時何歳それ。
その時16っす。
マジで、その年齢でその舞台やばいね。
マジやばかったっす。マジでやばかった。
僕お客さんから見てたっすけど、カニエめっちゃ好きなんで、その後に終わった後に、その、しかも踊ってた曲がカニエのモンスターで、なんかお客さんはカニエの曲流れるから、
はいはい、
カニエ出てくんじゃないかって思ったらシン君たち出てきて、
マジであ
れすごかった。
あれは流れが良くなかった。普通に。
だってカニエたちが前座になって
から。カニエ全然に俺ダンスしますみたいなそれやばいね、
やばい、
確かにソロ講師やばいわいや、
しかも4人だったんですよ。
え、4人なんだ、30人とかじゃなくて4人なんだ。
4人なんですよ。なんかそれこそライトみたいなのつけて、
はいはいはい、
なんかあのダフトパンクみたいな感じでスーツ着て、で4人みたいなでクソステージでかいのにもう4人みたいになってやべえみたいな、超緊張するみたいな感じで、でも超楽しかったですよ、
やばいね、うん、その確か年齢でそれはなかなかね。
だから結構本当に、
うん、
なんだろう、そのプロジェクトの様子も、
うんうんうん、
当時テレビで毎週放送されてて、
あ、そうだったんだ。
そう、でもなんかやっぱ結構そのボーイズグループだったから、
はいはいはいはい、
こう外って上っ面な見え方はすごいこうアイドルっぽく見られがちだったんだけど、実際やってることってすごい限りなく本物でしかなくて、ステージもやっぱそういう大きいとこも立たせてもらったし、
すげえな。
それこそいきなり連れて行かれたと思ったら A$AP ファーグのミュージックビデオ、
ドーフワーグ
参加しろみたいになって、
マジで、
とかそういうのが常に毎日こう起きるっていう状況にいたから、本当にこのすごいそういうなんか内側ではマジでリアルなことが起きてたっていうのを結構あんまみんな知られてないことかもしれない。
それやばいね、うん、 すげえな。
やばかったっす。
やばかった。
それはもうそんな若い頃にやってたんだね。すげえな。もうずっとアーティストの修行してたってことでしょ。しかもニューヨークで。すごいね。どうで、日本と違うからさ、結構大変じゃなかった、生活とかは。
ああ。
でも、うん。
でもなんか楽しさが勝ってたんで、意外となんか、と若いってのもあったのか、その高校生みたいな。
てか多分、
うん、
今だったら状況がカオスすぎて言っちゃうけど、多分それも分かってない、気づいてないし、僕アルファベット書けない状態でアメリカ行って、
そうなんだ。
シン君も最初勉強してたけど
何も分かんないし、英語とかマジ何一つ分かんないみた
いな。マジでそれはすごいね。俺だから選ばれてニューヨーク行ってるから、うん、あんまちょっと英語、さっきもさ英語話してるからさ普通に、うん、だから英語最初からできたのかなみたいな勝手に思ってたけど、
全然す
ひどい、アルファベット小文字とか知らなかった。
すごいね。そんな状況でやってたんだ。もともとその、じゃあそのオーディションの前から芸能活動はしてたの？
そうっす、
芸能活動、まあそう、
まあトレーニング、
そうっす、
トレーニング、
なんて言うんだろうね、ま
あ、レッスン受けるみたいな。
僕はそのツアーみたいな、それこそ EXILE さんのバックダンサー
としてたんだ。
はい、出てました。
すごいね。
だからシン君がダンス6歳ですか、
う
ん、
そう
で、僕が歌5歳から始めてて、
5歳から始めたんだ。
そうだから2人とも全然別々の場所なんですけど、
はいはいはい、
当時なんか日本で結構スーパーキッズみたいな、なんて言うんだろう、歌がうまいとか、
うんうん、
子役演技とか、
うんうんうんうん、
そういうなんかタレントがある子供っていうのがブームになってて、すごい盛り上がっててシーンが、
なるほどね。
その中でダンスと歌のシーンっていうのが群を抜いて、
うんうんうん、
もう一つのそのなんか社会みたいになってて、
そういうことか。
でその中でこうレッスン受けたりとか、うんうんうん、やっぱ仕事もすごい来るんですよ。
ああそうなんだ、
みんな、
はいはいはい、
だから今結構前勝利くんとか来てましたよね、
うん、
で勝利くんとかも本当そういう感じのルーツ辿ってるような人で、
なるほどね。
だ結構今日本で活躍してる人たちも若い時意外とそういう子だったってのが多くて、はいはいはい、そこで横のつながりあるみたいな。
まあそれそうだよね。だってそんなすごい状況ずつ、すごいね。まず、まあ、だって全米のアーティストって数理すごすぎやったり世界トップアーティストじゃん普通に。すごいね。なんかそういう感じで言ってたんだ。なるほどね。なんかカルチャーショックとかなかったの？
アメリカですか？
うん。
まあありまくり。
いやまあそうだよね。
うん。なんかまあまずやっぱり。アメリカ行くまでは、てか半年前に行くの決まって、う
ん、半年前に決まったんだ。しかも
だから本当普通の中学に行く予定だったんだけど、
うん、
絶対日本の中学行きたくないってその時すごい思ってたから、それでいざとなって行ってみると日本人いない状態で、
はいはいはい、
いろんな人種の人がいて、うんうんうん、今までこう日本でこう押さえつけられてたものっていうのを真っ向から否定されるっていうか、うんうんうん、もっとフリーでいてよかったんだなとか、
はいはいはい、なるほどね。
そこに衝撃受けたくさ、
はいはいはいはいはい、なるほどね。
どうすか、
どういうカルチャーショック？
カルチャーショックか、飯が、
うん、
豆みたいな。豆だみたいな。
メキシカンフードから、なんだろう。
なんかそれこそホストファミリー、そのそれぞれなんか、
うん、
ホストマザーみたいな感じで一人一軒ずつみたいな感じで一人暮らしみたいな感じで、確か一食目だったような気がするんですけど、一食目に豆出てきて、おーみたいな、豆だー来たーみたいな感じです
。豆苦手だった？
豆ちょっときついっすね。
それで一食目から豆はきついね。
確かにびっくりするかも。
急にアメリカ行って苦手な豆一食目が出てきたら結構きついね。
確かに結構そのおかげで結構あんま最近好き嫌いないっていう
か、
もはや海外行っても全部美味しいなみたいな。
あ、そうだった。逆にね。
そう、
そっかそっか。
でもなんか、そのやっぱ日本人で若かったから、いろんな人が気を使ってくれて、なるべく日本のルーツに合ったものを出そうってしてくれるんですけど、
そうなんだ。
あまりやっぱりそのやっぱ日本人というよりもまずアジア人で見られるんで、なんかその出てくるのが結構全然思ってたのと違くて、そこのギャップで結構カルチャーショックはは
いはいはい、確かにね。なるほどね。どういうのがギャップあったの？
なんか例えばラーメンとか来ても、うんうん、向こうってこっちって麺料理っていう認識だけど、
うんうん、
向こうの人って結構スープ料理っていう認識の人とかも多くて、意外となんかそのスープ全部ロメンみたいなとか あとなんかその米とかも結構そのぐっちょぐちょのやつがあったりとか、まあ、パサパサのやつもあったりとか、きついな、まあ、でも、まあ嬉しいからそれは食べるし、うんうん、意外といけるなみたいな。でも結構精神的に来るみたいな。
まあそうだよね、それそうだわ、うん、なるほどね。でそれでいろんなことを得て、はい、で日本に帰ってきて、そのプライムが終わったの、で卒業みたいな、
はい、
あそういう感じだったんだ。で日本に帰ってきて、
そうです。
その頃がいくつだったの2人とも。
自分が18
で僕が16だったんです。
18、16か、うん、いや高校に普通に戻った。あでも18から卒業してたのか。
そうっす。あでもラスト1年みたいなのあって、
あ
それはこっちに戻ってきて、
うんうん、
ちゃんと卒業しました。
よかったね。はい、で高校に戻ったら普通の高校に、
まあ2人とも同じ高校通信みたいな、
はい、あそういうことね。
で、でも、はいはいはい、小学校で出ちゃってるから。
そうだよね、
高校いきなり入っても、うん、あんま友達と馴染めないみたいな。
まあまあ確かに、
あんま話合わねえなみたいな、
はいはいはいはい、
結構なんか少人数で動いてたっすけど、
うんうんうん、
でもなんかそれはそれで面白かったけど、
はいはいはい、
でも結局学校よりもなんかその時って個人になった瞬間だったんで、
うんうん、
大きい会社から、
はいはい、そっか。
で自分のやりたい音楽ってお互い決まってたから、どうやったら自分のなんか生活をもっとフィックス軌道修正できるかっていう方にこう、
うんうん
うん、一点見てなんかトンネルビジョンって、一点しか見えてなかったから、なんか意外とそっちの方が充実してた、
はいはいはい、ああそうだったんだ、うん、その LDH と AVX のこのプロジェクト終わった後もやっぱ音楽をやりたいってすごい思ったんだ。
そう
そ
う
そ
う、
なるほどね。それはどのぐらい前に分かんの、なんかこれから日本に帰りますみたいな。
いきなり、
いきなり言われたの。
1週間前とかに。
1週間前に
1週間前と
か1週間
2? そう
きつくね。
もうかい、うん、びっくり。まあでも、
うんうん、
ある程度3年半っていうのは決まっていて。
あそうだったんだ。
だからもうそろそろだなっていうのは分かってたけど、
はいはいはい
はい、はい、じゃあもうみんな帰国です。学校卒業して、じゃあこの残り2週間を、
うん、
まあこういうことをあとやって、あとは残りは自由ですみたいな。
はいはいはいはい、はい、
だから結構いきなり、だからそのそれこそ僕は日本帰ってきた次の日にグループを抜けてて。
すぐ、
はい、で彼はそこから1年活動するんですけど。
グループで、
はい、
はいはいはい、
で僕も日本帰ってきた瞬間に選択肢選べって言われて、だからその自分がどうなっていくかっていうのがこう1日単位で人生が変わってたから、もうその後はすぐバイト探して、でやりたい音楽をまずもうどうにかこう道を作っていかなきゃいけないっていう状態だったんで、結構人生の中ではトップレベルでハードな時期ではあった。
まあそうだよね。
でも今思うとすっごい大事な時期だった。
はいはいはいはい、はい、そうだったんだ。なんで1年グループで活動しようと思ったの、その時は。
あその時はそのまま続くみたいな、自分は続くみたいになって、
うんうん、
それで1年あって、でもそれで結局終わりますってなって、うんうん、そっからそもそもなんか音楽性とか、
うん、
なんかやりたいこと近かったんで、
ああもともと2人がね、
ケ
ア自身が、はいはいはい、
でそれで終わるってなって、じゃあ一緒にやろうみたいなって。
でもそれこそ当時はてかニューヨーク行くまで僕、うんうん、ヒップホップとかあんまりダンス以外で聞いてなくて、
はいはいはい、
で結構日本語の音楽とか。
どういうの聞いてたの。
まあ、でも R&B、 なんかそれこそ、まあ、EXILE とか、
はいはい、
あと、でも結構古い系の曲、
はいはいはい、
久保田利伸さんとか、そういうの聞いて育って、はい
は
い、ニューヨーク行った時にそれが R&B ってジャンルに集約されてるって知って、
はいはいはいはい、
ヒップホップも出会っちゃったから、
うんうんうん、
いろいろやりたいこともその目標は変わってないんだけど、
うんうんうん、
いろいろ見るものが本物を見たからやりたいことも結構増えてきて。
なるほどね。
でその中でこう日本戻ってきて、僕その何もなかったその1年間っていうのはバイトしながら、当時まあ僕はラッパーじゃなくてシンガーなんで、まあタイプビートを漁ってそれで歌を作るってことをやってて。
自分で。
そうですね。なんか当時まあ2017年とかだからラッパー パーの人でもタイプビートってあんま浸透してなかったし、
はいはいはいはいはい、
シンガーでのタイプビートってまあそもそもなくて概念にやっぱりみんな、でやっぱりトラップ僕すごい影響を受けたのがトラップソウルっていうジャンルで、
はいはいはい、
トラップソウル、
ブライソン・ティラーとかパーティー・ネクストだとか、はい
はいはい、あなるほどね、
ウィーケンドとか、うんうん、そのトラップベースのトラックに対して R&B を乗っけるっていうソウルミュージックにすごい自分はこうなんて言うんだろう、やりたいなってなってて、
うんうんうんうん、
でも当時やっぱすごい理解されなかったし、
うんうんうん、
なんかファッションもやっぱいきなり変わって髪も結構ドレッドみたいな感じでトラップのビートの上で歌ってたからやっぱ友達からは結構軽蔑っていうか、みんななんかあいつラッパーになったからもうなんかもう もうあいつはバイバイみたいな感じで結構
きついなそれ、
めっちゃ友達いなくなっちゃって、
はいはいはいはい、
でも自分自身はそれが本物だっていうのをアメリカ行った時のプロジェクトで教えてもらったから、それが次来るってのも分かってたし、
はいはいはい、
それをコツコツ1年やってでプロジェクトが終わったタイミングで彼と一緒に声かけて、まあ、ブリーカークロームっていうのをやろうっていう感じだったっ
す。あ、じゃあケンヤが これやろうっていう感じだった。
まあなんかグループブリーカークロームとしてやろうってよりは、はい、声かけたのは他にも何人かいたんですよ。
あ、そうだったんだ。
元々のプロジェクトのメンバーが、
はい、
多分まあ多分4人ぐらい合計いて、
うんうんうん、
そこに対してなんかみんなでライブやりませんかみたいな感じだったんですよ最初。
はいはいはい、
みんなバラバラに動くんだったら絶対にまとまった方が、まあ見てくれてる方も喜ぶし僕らにとってもプラスだよねって話をしてたところから、うんうんうん、まあ次第にこう音楽をこう、
うん、
まあシン君と他の人が作ってたりとか、うんうん、僕とシン君が作ってたりとかっていうところから派生してってブリーカーにたどり着いたっていう。
なるほどね。
うん、
そうだね。でも今歌も歌ってるよね。
はい。
それはアメリカに行けばシンギングレッスンみたいなあったんだ。
いや、あったんすけど、
うん、
それこそ俺は、
うん、
ダンスで行ったんで。
そうだよね。
そので、その行く前に、
うん、
なんかそのレッスンみたいなあって、
はいはいはい、
で俺結構歌とかマジできなかったんでやべえみたいな、いやあきついなみたいな、ダンスやりてえみたいな感じでずっと言ってたんすけどでもそのプロジェクト的にやっぱそのみんなでマイクを持ってやるっていうやつだったんで、
はいはいはいはい、
マイク持たなきゃいけないんですよ。
うん、
でも俺歌うマジ下手だったんで、
うん、
やべえチャンスねえと思ってこれはもうラップだみたいな。
あ、そうなんだ。
そうっす。それでラップ始めたっすね。
あ、そうなんだ。そういう感じだった。歌えないから、はい、じゃあ俺はラップやろうっていう。
そうそう
そう。あ、そういう感じだったんだ。え、結構ニューヨークにいる時とか2人とも同じアーティスト聞いてたの？
あ、まあでもそうだ
よね。バラバラのもあれば同じのもあったっす、
うん、
だしクラス同じだったんで。
あ、そうだったんだ。
その毎朝授業の合間とかに2人でハイプビーストとか、
はいはい、
そういうコンプレックスとかを永遠にニュース見るんですよ毎朝で、これがこうだっていう話をして、であとは一時期とかは放課後の後にそのやっぱニューヨークの双方のエリアとかだと、
はい、
ポップアップやってるんですよ。
あ、
でカニエのポップアップとかリリオッティのポップアップとか、
はいはいはい、
トラビスのポップアップとかそういうのがあったら絶対とりあえず見に行くみたいな。
超いいね。
だから学校の後に2人で、
うん、
とりあえず双方の街出て、
はい、
服見るみたいな、
はいはいはい、
それこそ俺頼んだもんね、あのライフ・オブ・パブロの。
あ、そうだ、ライフ・オブ・パブロのアルバム出た時に
、うん、
ポップアップがあって、
うん、
それ結構なんか音楽業界のグッズのなんか概念変えたみたいに言われてるやつなんですけど、
はいはいはい、
当時そのなんかめっちゃ並んでて、
うん、
で僕たまたま休みだったんでそれ買って、
うん、
でシン君に渡して、で当時多分イアン・コナーとかルカ・サバットとかなんかそういうストリートでの若いインフルエンサーとか、
はいはいはい、
まあアイコンとかがみんなそこでリハリしてて、みたいな、そういうのは結構プライベートでやって、まあ、そういうのが終わったらレッスンにすぐ行く、リハーサルに行くみたいな生活だった。
はいはいはい、すげえな。なるほどね。え、じゃあ何、当時はやっぱカニエとか聞いてたの？カニエ、
うん、
トラビス、どういうアーティスト聞いてたの？
それこそカニエは絶対だし、うん、あとトラビスがまだロデオ、
はいはいはい、
アルバム出す前と出した後とか、
エンタイロードで、ちょうどそれこそリアーナのエンタイっていうツアーがあったんですよ、
はいはい、
それの、
うんうん、
前座みたいなぐらいの、そのま、
まだ
でかかったけど前座みたいな、
トラビスが、
はい、トラビスがリアーナの前座で、 で他にもチャンス・ザ・ラッパーとかもまだなんか、メインステージいない時とか、
まだ出てなかったもん
ね。出てなかった時だからそういうの結構あの2016年あたりってフランコーシャのブロンドとかケンドリック・クラマーのアルバムとかトラビスとか多分結構名盤
2016年はやばかったね。
そう名盤が出てる時なんですよ。
うんうんうんうんうん。
その時に全部生でラジオとか
もうテレビとかライブも行ったしね。
ライブもめっちゃ行って
めっちゃ行ったっす、
ね、それそうなんだ
めっちゃ行ったっすね。
すげえな。そっか2016年にアメリカ行くのもそりゃそうだよね。それはやばいわ。
ちょっとそれが全部変えられたっす、
ね、人生よね。だからその前とかめっちゃヒップホップ聴いてたわけじゃないけど、うん、その時期にいたからめっちゃヒップホップの
中。ああまあでもそれ前から聴いてたんですけど、
うん、
なんかその行ってなんて言うんだろう、なんかそのなんて言うんだろうね、なんかバーンみたいな
食らったみたいな、
これがポップミュージックですみたいな
はいはいはい、
そうね、
これがメインストリームなんだっていうのを、
うん、
すごいいい意味でもこう刷り込まれてる。
はいはいはいはい、
聞きたくなくてもドレイクが一生ラジオで流れて
る。ね、
ワンダンスとかずっと流れてたもん。
なんかそれ時代だよね。そうだよね。そういうことか。なるほどね。いやでもとかそういう意味で確かに俺まあ曲とかも聞かしてもらったけど、すげえやっぱなんていうの、やっぱ結構。ヒップホップだけどやっぱ新しいジャンルとかポップに近いような、
うん、
結構なんていうのノリがすごく良くて聞きやすいっていうか、うん、なんか新しいなんか若者のサウンドなっていう二人の、
う
ん、そっから来てんのかなみたいな話聞いてて、
ありがとうございます。まあでも間違いなくいろんな音楽触れてた、うん、
はいはいはいはい、
なんかやっぱブリーカー大事にしてんのはやっぱ、うん、ジャンルってのも大事だけど、
うん、
まあくまでそれって枠でしかないから、
うんうんうん、
分かりやすくするための、
うんうんうん、
やっぱいい音楽を作るってところは、うんうん、やっぱそこの時代の生活から学んだことです、
うんうんうん、なるほどね。すげえな。え、ちなみになんだけど、わもう結構いろんな、19年にブリーカークローム結成ですね、
はい、そうです。
その時はもう2人が帰ってきた、いつだそれは。帰ってきたのが2017
とか7
年
そう
の夏あたり、
夏あたりに帰ってきて
1年半後ぐらい
です。はいはいはい。え、二人ともすぐ東京に、宮崎だよね、地元は。
地元宮崎です。
あ、でもそうか、グループで活動してから東京に帰ってきたのか。
そうなんですよ。
うん、
なるほどね。で、二人とも東京にいたんだ。
東京です。
もともと三人だったよね。
そうです。
もともと三人
です。そうだよね。
だからそこは、うん、その彼ももともと同じグループ、
うん。あ、そうだったんだ。なるほどね。
だから、
はいはいはい。
で、彼もラップもともとやってて、
うんうんうん、
で彼とシンクがニューヨークでラップやって、
うんうんうん、
で、僕は普通にその時歌、まあ歌一本。
はいはいはい。
って感じで、で、そこが結構、まあ仲良かった。よくて、
うんうんうん、
本当はそこにもう一人いたんですよ、
うんうんうん、
まあちょっと名前出すとあれだからあれだけどまあでも彼もすっごい今
うん、うん、
あの結構シーンで結構ポップミュージックの方で、で彼も本当は一緒にやる予定だったんだけど、まあいろいろやっぱり方向性とかもあるから、
まあね、
まあそれで3人で始めようってなって、
はいはいはい、
まあそのきっかけがグループ始めようってやったっていうよりは、
うんうん、
まあ14っていう曲が僕らの結構一個代表になるんですけど、
はいはいはいはい、
それを作ったのが2018年の12月で、
うん、
でそれがちょうど当時はブリーカークロームじゃなくてケンや、名前がまだ違ったから
ユユ、ね、
って名前で、はい、あともう一人マリアで、うん、ケンやユユマリアとか、 なんかそういう3人の名前並べてライブしてた時で、
あ、なるほどね。
でも3人の曲ないから作ろうぜって言って、まあその今のバック DJ でメインプロデューサーの B ロットのビート、
うんうん、
で僕がもともとソロで作ってた曲があって、軽くちょっとだけアイデアがあった曲があって、
うんうん、
それをライブの前、
うん、
12時間前ぐらいにスタジオ B ロットの家集まって、ちょこれで曲作ろうぜっつって、でそれ であそこでできた、まあ、ある程度の形ができた曲で、
はいはい、が
14? でそのままその日にライブ初めてしたのが14で、
へー、
その曲で手応え感じて、もうこれちょっとグループにしようぜ、
はい、そういうことだったんだ。なるほどね。え、なんで14っていう名前にしたの、タイトルは。
これでシンクのアイデアです。
そうだっけ、
そう
そうそうだっけ言ってるやん。アイデア出した超本人
そうだ、シンク
そうだった。
そうそうそうですね、そうですね。あの日本と、それこそニューヨークの時差、
うん、あ、そういうこと？
そう、
はい、あ、なるほどね、14時間。そういうことか。
で
14なんだ。
14。
なるほどね。そっからあの名曲が生まれたってわけですか。
始まって、
はいはいはい、
でブリーカークロームしよう。
じゃあ曲選考なんだね。
グループ選考。マジ曲選考だったっすね、うんうんうん。でもそれがある意味良かったっていうか、
はいはいはい、
自然な流れでこう、うんうん、無理に集まろうって感じでもなかった。まあそ
うね。うんうんうんうん。なるほどね。
うん、
そうそれこそ、うんうんうん、V ロットの。
V ロットの
家でね。
そう、
家
で作ったんだ。V ロットの当時の家で。
はいはいはい。
地下で作って。
そうなんだ。いやなるほどね。そっからブリーカークロームが結成して、
はい、
でファースト EP がボーンアゲン、
はい、
これだ。これはその14ができて、じゃあグループで本格的に活動しようってなった時に、じゃあまず EP かみたいな、そういう流れだと。
そうですね、もともと14できて、
うん、
でまああるレーベルから声をお声掛けいただいて、
そういうことね。
そしたらじゃあ EP の方がいいよねってなって、
はいはいはい、はい、
って感じでしたね、うん、
なるほどね、うん、その時点でもうすでにレーベルから声かかってたんだ。
そうっすね。
すげえ。
ありがたいことに。
なるほどね。ちなみに、ボーンアゲンの中で一番なんか好きな曲とかあるの？二人のお気に入りの曲とか。
どうっすか、まあ、僕は結構、ね、きっかけなんで、14。
まあやっぱそっか。そうだよね。
でも当時僕ら結構、14とワンガンミッドナイトって曲があって、うんうん、その2曲は結構大事にしてた曲だった。
まあ確かに、
うん。
そうだったんだ。
うん、
その3人でなんかミュージックとかも結構出してたじゃん。
そうすね、
あれはあれももう自分たちで作ったの、それともその時はもう、
14のミュージックビデオはまあ B ロットと、
はい、
バグ DJ の B ロットが、まあ、メンバーのポートレーションっていう、
はい、
まあ、スーパーヴィンテージヴィンテージ T シャツ売ってるお店があって、そこの、まあ、メンバーでいた船戸さんっていうカメラマンの人がいて、
うんうんうん、
でそこが結構もう普段プライベートでみんな会ってて、で彼にディレクション頼んで、ただ僕らも意見すごいあったから、
はいはいはいはい、
当時そのテーマが結構ストレンジャーシングス
が
影響を受けて、
なるほど、ね、
あの BMX3 つ3台やって、
そういうことだったのか。
でなんか夜から朝にかけての時間で、はいはい、まあ、VHS とかも入ってて、
うんうんうんうん、
あれだからあれ結構濃くてなんか全然使われてないシーンもあるんですけど、はいはいはい、全部で3日ぐらいかけて撮った。
3日かけたの？
うん、
なかなかすごいね。
だから結構いいもん。
めっちゃこだわって
る
ね。
めっちゃこだわって、
はいはいはいはい、
船戸さん自体も僕ら自体もある意味そういう駆け出しだったから、そこのシーンでは、なんて言うんだろう、こう普通のディレクターの方に頼むと皆さん忙しいし、
まあそうだね、
やっぱりこうお金の面もあるから、
うんうんうん、
じゃあもうこの6時間でとか、
そうだ、ね、
12時間で
普通は、ね、
あるじゃないですか、
うんうんうん、
それがなかったから本当に DIY で、愛のある作品。
いいね、
うん、
でも自分たちでそれね、時間かけてやってたってことだもんね。
うん、そうそう。
なるほどね。すげえな。3日間かけんのは確かになかなかだわ。
確かに。
俺もミュージックビデオ1個3日間かけたことは絶対ないね。今までは。でもそれぐらい、そっか、こだわってたから、ああいう風になったってことだ。
確かに。一発目っていうのもあったしね。
あ、そうだよね。
なんかすごい、めっちゃ。
もうだってもう60万近い回ってるよね。
そうですね。
そっか、そっか。結構重要な曲なんだ。
重要な曲っす。
ああ、なるほどね。でもあれだよね。その後すぐ活動休止しちゃったよね。
そう、
ね、20年いつ活動休止したの？
1年後
っすね。
1年後ぐらい。
もう
それって 何が起こったって聞いて
ます。普通にちょっと俺がやらかしすぎて、
うん、
え
じゃないっけ、
そう
なんだっけ、
違う何それ、何全然やらかしてない、
違う、何、ねえじゃあなんだっけ、
まあ、休止、じゃあ待って全然捉え方違うかも。
あ、活動休止なんだっけ。
まあ活動休止は、
うん、
なんだっけ、
まず4月にボーンアゲンの EP が出て、
うん、
そのままシングルは出ずに、
うん、
8月ぐらいに、まあ、ツアーで回ったんですね。でただそれも成功したんだけど、まあいろいろやっぱスケジュールがみんな詰まりすぎてて、
はいはいはい、
結構その他にもあったんで、
うん、
結構そこで、まあ、制作が止めなきゃいけないぐらい、結構、
あ、音源制作を止めなきゃいけない、
止めなきゃいけないぐらい結構ビジーな時期があって、うん
うん、
でそのまま、まあ、1年が終わって、で1年の頭の最初に、まあ、バーガーキングスっていう あるじゃないですか、ハンバーガーさんの、
はいはいはい、
まあ、コマーシャルの案件があって
すげえな、
ありがたいことに。でもそれの後に、
うん、
まあ、もう一人いたメンバーが、
うん、
まあ、ちょっとその連絡つかない状況になってしまって、
はいはいはいはい、
まあその まあ、そういうこと、
ね、そうだね、
うん、で僕ら
結構 全然俺のせいじゃなかった
いや自分のせいだと思ってたんだ。まあでもやばくねそれ、
まあ、細かいこと言えばまあもちろんみんな全員のそれは原因が何かしらある、
まあまあまあまあ、
でそうなってるからそれは間違ってもないし、うんうん、僕もそうだけど同じだけど、まあ何よりもその、まあ、ある日そのパタッと連絡が途絶えちゃって、
はいはいはい、
で僕らももうニューヨーク時代の中学校の時からの本当家族、
はいはいはい、
同然の存在だから、
はいはいはい、
ブリーカークロームの活動うんぬんの前に、
うんうん、
そもそも仲間として連絡が取れないっていうところが、まあ、あまりにも心配で、
はいはいはい、
で、まあ、例えばしんくん自体はもう大阪まで行ってご家族の方コンタクト取ってみたいとか、僕も仕事で行くことがあったらやってみたいとかするし、いろんな友達のつてをやってみたんだけど、探ってみたんだけどやっぱり連絡がつかなくて、
消息不明ってことどうにか分かんないみたいな。
そう、
へえ。
まあでも結局彼はちゃんと大丈夫で、
うん、
ただもうずっとそれが多分1年ぐらい続いちゃったんですよ。20年
連絡取れなくてどこにか分かんないみたいな、
はい、2020年に、
はいはいはいはい、
そのタイミングで、
はいはいはい、
コロナウイルスも
そうだよね、
あのパンデミックも始まっちゃって、
はいはいはい、
余計その立て直もう距離が離れちゃって立て直しもできない状況になっちゃってっていうのが、まあその2人にしなきゃいけなくなっちゃったとこまで、
うん
結構大変な時期だったっすね。本当に結構今はしょってるっすけど、
うんうん、
結構やばか
ったね。いろいろあったね。
どこにいるか分かんないのやばいね。しかもずっと一緒にやって、うん、これからってとこだったでしょ。
ところ
だ
ったっす。それこそその撮影終わって、
うん、
なんか一旦地元帰るわっていう連絡でパッみたいな。
あ、そういうこと？
でそこから連絡と取れないみたいになって、うん、みたいな。
そうだからもうマジどうしたんだろうみたいな感
じ。はいはいはい、はい、
それで、
うん、
なかなか制作できなくて。
そうだよね。
そっからだよね、
うん、
そっから
はいはいはいはい、
何だっけ、アライブか、あ、ユー出してアライブか。
アライブからかな。
アライブからか。
うん、
で、そうね、だからその、まあ、グループが
2
人に、
うん、
2人でもう切り直、うん、仕切り直そうってなったきっかけがあって、はいはいはい、それが AK さん、
ね。あ、そうだね。
AK 席ないさん。
AK さん。
はいはいはい。
それこそ、その2019、18?
しんくんは19年にお会いしてて、
僕え違うよ、最初だって波物語、
僕その時いなかったんですよ。
え、
波物語ではライブはしてたけど、
た
その後市内に戻っちゃったんですよ。夜までいなかったんですよ。
あ、そうだっけ。
そう、マイケル
出たじゃん。出たじゃん。
そう、出たけどその自分の出番の後あのレース名古屋でファルさんポップアップ、ヤーリンさんとかいるからそっち行っちゃって。
あ、そうだっけ。
そう
そっか。
まあ、待って、じゃあ時系列順に言うと、まあ2019年にボーンアゲインが出て、うん、
はいはい、
でツアーもして、夏にラミ物語フェスに出させていただいて、
はい、
でその時シンくんは初めて AK さんご挨拶してて、
うんうん、
で僕は2020年の後半かな、
分かんない、
20年の多分後半に初めて先輩のあの紹介通して初めてスタジオ招待していただいて、
うん、
でそこで AK さんがあの、まあ、僕としんくんと AK さんスタジオにいた時に、
はい、
ちょっとなんか遊びで曲作ってみようよっていう流れになって、
はい、
でそこにいた、まあ、メインプロデューサーのリマジさんの方がビートを何個も聴かせてくれて、その中の1個目に流れたビートが、まあ、アライブのビートなんですけど、
うんうん、
まあ、そこでピンときてすぐ2人で、まあ、フリースタイルでメロディーとかトップライン作って、そのまま曲が完成したのがきっかけで、
うん、
もう一回ブリーカーを、まあ、2人にはなるけど立て直そうってなったきっかけだったんです。
うーん、そうだったんだ、
うん、
その前も考えてなかったんだ、2人でやろうとかは。
いや、もう2人でやろうって僕は思ってたけど、
うん、
ただどうにかしてでもまだ可能性があるっていう、ちょっとでも可能性があるなら彼をどうにか、う
ん
う
ん、あ、戻して
戻して3人でやりたかったっていう感情が多分2人ともあったから、
あ
だし、 その時って結構壊滅的だったから、いろんなコンディションが、
うんうん、
だからそのあんまやりたいけど先は見えてない状況だった
んです、
うんうんうん、
本当に。なるほどね、うん、結構グループの大変なところそこだよね。やっぱみんなである程度方向性が一緒ないとこう、うん、バラバラになっちゃったりするもんね、うん、まあでもこう2人で実際に始めてっていう。で結構すごくね、だって2011年開始して、
はい、
でファーストアルバムってのか、
はい、
731で、これがこの活動休止のことについて歌ってるのか。
そうです、この題名が、うん、これもシンク、うん、
これも俺か。
そう
めっちゃ考えるやん。いいね。
これは、
うん、
なんだっけ、あ、それこそ活動休止っつうか、その、うん、待機抜けてからだよね。
そう、そのまあもう一人のメンバーが抜けてから、
うんうん、
から
それができるまで
365日ともうこれからの1日
じゃなくない ?365 2年空いたんですよ。
じゃあ2年か、じゃあ、
うんうん、
2年空いて、
うんうん、
でプラスそれにそなんて言うんだろう、それ
の次の、じゃあ次のこっからのもう1日で多分300、はい、
731だから
365×2 プラス1じゃなかったっけ。
そうだわ、
多分
×2 プラス1だよね。
365×2 プラス1だ、
うん、
じゃあ2年空いちゃって、
はい、
でその2年間プラスここから私の1日が始まる、371。おー、数字なんだね、すげえ数字なんだね。
いやそんなことないけど
すげえ数字好きなんだなみたいな。
数字になっちゃうみたいな。
こんなダンサーなのに理系なんだみたいな。そうなんだ。いやでもすげえ、めっちゃなあれだよね、意味があって、
うん、
超いいよね。
そうですね。
なるほどね。それがね、2020去年か。
去年
出て。
去年か。
去年、まだ去年。
え、やばくね。
3月とか
ね。この1年すごい長かったですよ、だから。
やばくね。
うん。
え、それやばくね。え、それやばくね。
今気づいてる。
今気づいてる。
確かに。
1年やばくね。
長い、長い、長い、確かに。
え、くっそ長くない
。まあ、いい1年ってことっす。
そういうことだね。やばいわ。
そうなんだ。結構長く感じた。やっぱ濃い1年だったんだ。
めっちゃ濃いっすね。いや、
もう3年ぐらい。の
でも確かにリアルに2年ぐらい
何か変わんないし、
変わんないか、まあまあ細かいけど刻むけど、そこはね。でもでもそう、731は結構だから、そこまでの2年間の葛藤もあるし、うん、まあ、もう一人の彼に向けたメッセージもあって、でもそれが出てすごい良かったのは、その後にすぐ Spotify さんの、
うん、
まあ、アーリーノイズっていう、
はいはいはい、
まあ、毎年全ジャンルから10組、
うん、
まあ、全ジャンル含めて C の中から10組だけ選んで、
う
ん、それを Spotify が、まあ、無償で1年間サポートするっていうプログラムがあって、
すげえ、
世界各国でもあって、日本アーリーノイズっていうのは日本だけで、はいはい、各国ではレーダーっていうんですけど、
うんうんうんうん、
だからアメリカだとキッド・ラロイとかピンク・パンスレスとかいろんな人が選ばれてるプロ、結構でかい、
はいはいはいはい、
僕もずっと狙ってた、もう何年も3年間ぐらい狙ってたプログラムがあって、それがブリーカーで、どうですかっていうお話をいただいて、
このセブサティマンだってね。
そうす、
すげえ、
だから本当に一発目からまたすごい神が味方してくれたっていうか、本当その AK さん招待してくださったスタジオの日からすっごいいろんなことが回って、ま、周りに回って、
うんうんうんうん、
すごいいいスタートにはなったっすね、
はいはい、うん、すごいね、1年間サポートしてくれるんだ。
そ、
え、それなんか生活かな、
あ、そういうことじゃないですけど
制作がってこと、どういうこと、
例えばまあ Spotify でそういう、まあ、DSP って言われる音楽配信サービスって、
はいはいはい
はい、CD っていうかフィジカルがない分、
うん、
プレイリストに入ることがすごいやっぱ重要視されるじゃないですか。
そうだね、うんうん、
そのプレイリストがもう積極的にアルゴリズムに組み込まれるんで、その Spotify の公式のエディトリアルのプレイリストにめっちゃ入るみたいな。
ああ、そういうことか。
すっごい上の位置に行くっていうのとか、
はいはいはいはい、
あとはこう無料で広告がたくさんアルバムとか作品シングルが出るたびに打ってもらえたりとか、
やば、
Spotify さんのやってるイベント、
そういうことか、
があったりとか、
うんうん、
僕らだと YouTube も出てるんですけど、
うんうん、
Spotify さんの、まあ、ドキュメンタリー、
はいはいはい、はい、
ドキュメンタリー制作とか見た見た、うん、まあ、結構手厚い
こと、すごいね、プロも全体的にやってくれるみたいな、
全体的にやってくれる、まあ、心強いプロジェクト、
はいはい、
そう があったって感じ。
すげえな。それやばいね。
マジやばいっす。
Spotify に呼ばれるってやばくね。
ありがたい。
すげえな。まあ、曲がいいもんね。普通にね、まずね。
ありがとうございます。
なんか、なんて言うんだろう。新しいサウンドだよね、すごくね。なんか、感覚が鋭いのかなってめっちゃもう音楽的な。なんかわかんない、上からになっちゃうの嫌だけど。すげえ。
嬉しい
っ
す。
やばいよね。え、で、しかもあれでしょ、テニスの王子様の主題歌になってるんでしょ。
そう。
I can fly。やばくね。
びっくり。
聞いたけど。
びっくり。
すごいね。え、あれ、いつぐらいだっけ。
それも同じタイミングです。
同じタイミングだ。
もうだから、4月。か。
はいはい。
うん。に出て。
それこそ、いつだっけ、うん、?1 週間前だっけ。
あ、そう、それこそ、いや、2週間前じゃないです。まあ、1週間も経ってない。1週間ぐらい。
1週間ぐらい。
先週末、
うん、
そのテニスのおじさんのイベントがあって、横浜アリーナで。
はいはいはいはい。
横割りで、2days 3公演で、
はいはいはい、
歌わせてもらったんですけど、
やばいね、
マジやばかったっす
ドーンみたいな出ちゃらった
やばそうだよね。え、武道館とかもやってるでしょ。だってアリーナ武道館すごいよね。え、それはどういうあれで話せるかどうかわかんないけど、どういうあれで来たの。
まあ、もう、まあ、1年だから、そのリリースの1年前からね話が来てて。
そうだっけ。
そうだって納品したのが1年前だ。
あ、そっか。
I can fly。
そっかそっか。
てかもう1年前から話来てて、
はいはいはい、
決まっててタイアップが。
あ、
でも1年前から用意して、
はい、
楽曲をすぐ完成させて、
はい、
でもう納品して、
はいはいはい、
1年待ってその1年後出た
っていう。あ、1年待ったんだ。しかも、え、もう一人フィジーチャリングしてるよね。
そうです、よしき江崎。
よしき江崎さん。
それこそその時にいた、一緒にいたレーベルが一緒でって感じで。
ああ、そういうことか。ヨシキさんのレーベルとブリカのレーベルが一緒だったんだ。
僕らはまだ一緒の同じそこなんですけど。
ああ、そう、一応同じところだ。はいはいはいはい。
でもヨシキ君もそこにいて、
はいはいはいはい、
でそこでセットでお話をいただいて。
なるほどね。であれを作ることになって。
なったと。
すごいね、武道館な、横浜アリーナってす。
でも何よりもやっぱり大変だったのは、すごい歴史あるアニメで。
はい、まあそうだね。
私すごいファンの方も多い作品だから、結構僕は個人的にその昔の主題歌の歌詞とか聞いてみるんですけど、寄せようと思ったけど、結局は多分新しい風っていうか新しいバイブスが欲しいから僕らに声をかけていただいてるから、やっぱありのままに作ろうってなって、でもやっぱり同時にアニメの曲だから、
そうだよね、
うまくそのまあ、トラップの要素も入れてるけど、
はいはいはい、
うまくそのなんていうんだろう、みんなが聴けるようにするっていう作業だったから、
うんうんうん、
すごい勉強になったっす。
なるほどね。え、作るときとかはどういうの意識すんの、曲作るときとかは。
どうすか。俺はもうビート聞いて、
うん、
そのままっす。
そのままフィーリングだ。ピッアーティストやね。こういう感じだ。聞いてこれだみたいな。あ、そうなんだ。ビート先行だ、でも。
そうですね。
ビートに合わせていく感じだ。え、最初にやっぱメロディーラインかかっててくるの。
そうっす。
あー、なるほどね。でも英語できるからいいよね、二人ともね。
そうっすね。
やりやすいでしょ、多分。
やりやすいです。
だって、みんなさ、日本のアーティストとかもさ、英語を入れたいがるやん、やっぱどうしても。
うん、
多分、何、メロディー組み込みやすいのかな、ちょっとわかんないけど、フローしやすいのかな。
あと多分、母音とかが強いから、
うんはいはいはい、
結構言葉がヒットしたりとか、あとそのシルボスっていうのかな、なんか、
うん、そうですね、
めっちゃ埋めれるじゃないですか。
はいはいはいはい、確かに。
それかもしれないです。でも英語を喋れていいことって英語入れることもなんですけど、うん、英語っぽく聞こえる日本語を見つけるのもできるじゃないですか。
はいはい、確かに確かに。
で、音の踏み方も英語と日本語も踏めるから、
うん、確かに
結構それ楽じゃないですか。
うんうんうんうん、そうだね。
気がする。
確かに英語できない人だったら、日本語、英語で日本語を踏むみたいな形になっちゃうけど。
外来語で横文字で踏むし、それもありだし、
うんうんうん、
だからそれにプラスで踏めるから。
確かに確かに。うん、そうだよね。バイリンガルめっちゃ強いよね、そこはね。なるほどね。そっかそっか。え、その後、なんかタイにレコーディング行ってたよね。
あ、そうそうそう。
超楽しそうだった。タイ、どうだった?
最高だったよね。
うん。ブリーカーで意外とニューヨーク以来の初めての。
海外。
二人で行く海外。
なんでタイにしたの?
タイ、なんでだっけ?
ヒップホップが熱い。
確かにね。まあ単純にそうだよね。
単純に。
確かに確かに確かに。
やっぱ、
まあ、確かにそう、ね、
間違いなくでもそこを。
はいはいはいはい。
チャールズ・スティロ
ー。チャールズ・スティロー。チャールズ・スティロー。Yeah, there. タイは、その、どんぐらい行ってきたん？
最初は1週間。
最初は10日間とか。
10日間。
1週間。で、2回目が2週間。あれ？スティロさん、どんくらいいましたっけ？ああ、2回目は3週間、2週間。ちょいか。
すげえな。それ何？レコーディングするために行くの？もう何も準備しないでレコーディングするの？どういう感じで行ったの？タイの時
は。それこそ、2回行ったうちの1回目は、まず、クロームシーズンっていう EP が去年出たんですよ。
うんうんうん、
6曲入りの。それの制作のために行って、
はいはい、
その前にもともと、イグナイトっていう1曲目の曲と3曲目のカマーゲンっていう曲は、
はいはいはい、
ある程度ちょっと、下書きがあった状態で、行って、
はいはいはい、
で、そこからもう、大丈夫ですか？ついて1日目から、まあ、撮り始めて、
はいはいはい、
って感じだったっす
ね。なるほどね。
でも2回目はマジ真っさらな状態
で行って、その場のフィーリングとかで曲を作るみたいな。タイどうでした？実際行ってみて。
どうすか？
最高でした。
最高だった。
だからシンクに関しては最近ローリングラウドを見に行ってるから。
ローリングラウドも行ったの？
行きました。見に行きました。
どうだった？
やばいっす。
誰が一番やばかった？
マジ選べないんすよ、
ね。選べないか。
なんかそれこそ。そのステージ的にみたいな、うん、そのステージパフォーマンスで言えばやっぱクリス・ブラウンとか、
はいはいはい、
スウェイリーとかやばかったですけど、それこそどんだけ盛り上げたかみたいなので言ったら、
うんうん
うん、デストロイ・ロンリーとか、
あ
と誰だろう、誰やばかったかな、まあトラヴィスもやばかったし、
はいはいはい、
誰だろうまあでもなんかこの4人ぐらいかな、
はいはいはい、
結構とか
みたいな、はいはいはいはい、めっちゃ盛り上がってたんだ。
もう一番前まで行きました。一番前に行ってなんか一番前行ったら、
ええ、
そのみんなもうぎゅうぎゅうなんで、
うんうんうん、そうだよね、
こう水配るんですよ、そのスタッフの人が。
あ、そうなんだ。
そうね。
なんか、なんかこう塀みたいなのがあって、
はいはい、
そこにこう座ってそのボトルもらってこう欲しい人みたいな感じでみんなにこうあげるみたいな
やってたろ。
どこの回し物だ
よ。楽しいねそれで
最高みたいな。
マジで前で見れるのやばいね、そんなでかいアーティスト。しかも
超やばかった。
あげるやつってボトル投げてでも結構いろいろ言ったよね、いろんな人言ってたのあった。
あ、めっちゃ言ってたっすね。
日本からも
来てたもんね。JP さんも
来てたし。そうだ。
江口さんも来てたし。
あと、テリヤキボーイズ。
あ、そう。テリヤキボーイズ。あと、レペゼン。
なんか。うん。やばいやばいやばい。
いやいやいや、炎上するから。
炎上する
から。笑われてきた。いやー、そうだ。日本のヒップホップ。
With the respect though。でも、
いやいや。I ain't judging.
No offense. I just don't listen to their music.
Yeah. I ain't judging.
でも、あ、そう。その時僕、ちょうどコーチェラ行きました。
コーチ？
コーチェラ。
コーチェラも行ってたの？
そう。だから、同時に、同じタイミングで、ローリングラウド、タイのローリングラウド、アメリカのコーチェラ見に行ってて。
そう、やばいね。
じゃそっからもギア入ったっすよ。
そうだよね。コーチェラ知らない人のために言うと、でかいフェスが、アメリカの、どれ、ま、LA じゃない、あのカリフォルニアじゃないか。
あ、カリフォルニアなんですけど、カリフォルニアか、サブクの方で。LA ではなくてコーチェラバリーっていう
ところ。コーチェラバリーだ、うん、そうかそうか、ところにある超でかいフェスね。ローリングラウドとどんぐらいでかい、どっちの方がでかいんだろう。
やず
てか多分コーチェラが世界的に結構でかい。
そう、まあそうそうだよね。
あと全ジャンルなんで、うん、
あれコーチェラって全ジャンルなんだ。
全ジャンルです。
もともとカントリーとかよね。でも
多分大元は多分結構そっちとか。
そうだよね、
うん、
さ、オールジャンルなんだ、あれね。
オールジャンル。
俺も LA にいた時、もうみんな言ってたわ。
そうそう、
友達とか、
うん。
こちら行ってくれ、みたいな。
やっぱそうなんですよ。
で、こちらは誰がやばかった？
こちら、それこそ、僕的にトップは、まあ、唯一泣いたのは。
泣いたの？
そう。泣いたのはメトロブーミン。
ヒーロー、
ヒーロー&ヴィランズ。
いや、ヒーロー&ヴィランズ、
最初もうアルバムの1曲目から始まるんですよ。
へえ、やば。
でジョン・レジェンド出てきて、でストリングス横にバイオリンとか弾いてる人たちがいて、
すげえな。
でみんな黒ずくめで、はい、そのステージの一番上からメトロブーミンが出てくるんですよ、こうやってガーって、うんうん、その時の何万人ものお客さんの歓声が、彼プロデューサーじゃないですか。
確かに
彼歌わないのに、
確かに
そのプロデューサーの彼がそこまでこちらの、
うんうんうんうん、
その日の鳥というか、
はいはいはいはい、はい、
勤めてるっていう事実に、
確かに
すごい感動して、
はいはいはいはい、
その時ウィーケンドとか誰来たかな、パフダリー、ウィーケンド、ジョン・レジェンド、ドン・トリバー、トゥニモン・サーベージ、フューチャー、うん、
すげえよな、面々がね、まずね、確かに
それすごかったし、あとパフォーマンスはやっぱロザリア、うん、
ロザリア
が良かった
です。はいはいはいはいはい。
ロザリアはなんか演出もパフォーマンスもすごい上手いし、
はいはいはい、
パフォーマンスが上手い上でちょっとフリースタイル感出す余白も出してたから、まあ、あとフランコーシャン。
フランコーシャンね。
フランコーシャン俺もその時ちょうどローリングラウドいたんで、
はいはいはい、
見れないじゃないですか。
うんうんうん、そうだね。
なんかフランコーシャンそれこそなんかストリーミングは出さないみたいな言い出して、
あ、そうなんだ。
で見れないみたいな、ライブ配信しない。
あ、そういうこと？
で。みたいなって、
はいはいはい、それはきついね、はい、見たいもんね
見たいじゃないですか、
うん、
でめっちゃ調べてたらなんかそこにそれこそ一番前にいる女の子がインスタライブであげるみたいな、
うん、
あってでそれがなんか結構バズっててツイッターとかでで熱っみたいな、それで俺は
それで
僕見てたすごいホテルでこうやってあーやばーみたいな、
マジか
やん、そうだ、
でたまに止まるみたいな、うわ止まるみたいな
通信がみたいな、
ね、はい、
そうなんだ、その人すげえな、
その人マジで、それこそ誰だっけな、 DJ アカデミックかな、なんかすごい向こうの、
うん、
なんかでっかいメディアみたいな、
はい、
が上げてたっす、その子のことを、
あ、その子のことを、記事として、
はい、
すっげえおもろいね、それで有名になるのもすごいね、
恐ろしい、
恐ろしいね、インスタライブそこまで来たかみたいな確かにすごいね、
倍名でしか
ない、
やればよかった俺もフランコーシャンマジやればよかった
そこ有名になるじゃないそれ、
フランコーシャンのファン絶対確かに好きじゃん、
確かに
やって頼めばよかった、
しかもめっちゃ前だったんですよ、その時なんか、
あ、そうだったんだ、
あの関係者パスもらえて、ですっごい関係者エリアだったんで、マジ前で、はい、それこそリルナズとかが普通に、
はい、
ちょっとごめんねっつってこう通るみたいなぐらい、そういうエリアで、
はいはい、
前だったん で僕2時間前からスタンバイしててもう取れマジ取ればよかった
それインスタライブしたら速攻有名でしたね、
うん、間違いない
そうなんだ、
でもそれどころじゃないぐらいライブやばかった、
やばかったんだ、でもやっぱ音楽好きなんだね2人とも、すごいね、
好きす、
そっか、もうで1時が経った。
なるほどな。
ちなみになんだけど、なんか曲を作るプロセスだったりとかは、どういう感じなの、うん、
それ、どうすか、
結構、日本で作ってた時は、
うん、
それこそ、ビタミン、
東京ビタミン。はいはいはい、はい。
シャラトゥベック。
やぜ
のスタジオに行って、
はいはい、
みんなで集まって、
うんうん、
作ることが多かったですね。
それこそまあスタジオまず入って、
うん、
まあビートをとりあえずあるもの、
うんうんうん、
既にできたものっていうのをまあたくさん聞いてって、
はいはいはい、
でその中でその時の一番フィーリングに合うものを選んで作る、
うん、
まあ結構そのこの曲を今日やろうってやる時もあるけど、高い確率でそうやってやるよりもその時の自分の人生の起きてることだったりとか、
はいはいはいはい、
その時の上がり下がりってあるじゃないですか人間、う
ん、ある、
そのバイブスに一番フィットするものっていうか、
うん、
を選んでそれでその感情トップラインだったりとか歌詞に乗せていくっていう作業が結構多いかな、っていうのはあるですね、はい、でも例えばブリーカークロームの曲だとまあカマゲインっていう曲があるんですけど、うんうん、これはM フローさんの2001年の名曲のカマゲンって曲のサンプリングなんですけど、これもビタミンのスタジオで下書きはできたんですけど、それはもともとちょっとそのビートから選んでやるのと違うパターンで言えばその曲で、 まずスタジオ入って、まあ僕がアイディアとして日本語の まあ、90年代後期ぐらいのティンバランドみたいなビートとか、ちょっとこうブレイクみたいな楽曲がドリルのハイハットのリズムに合うよねみたいな話から始まって、うん、
ほいほいほいほい、
じゃあドリル、じゃあそれ作ろうってなって、すぐその場でそのアイデアを聞いてくれた B ロットが2曲用意したんですよ。1つが、もともと僕はカマゲイン合うなと思ってて、合うと思ってたのがカマゲインとミーシャさんのエブリシングだったんですけど、とりあえずその2つを B ロットがすぐ作ってくれて、
すごくね、
いやもうすごい、だからすぐ言ったアイデアをすぐその場では
いはいはい、はい、
でそこで、まあ、明らかにカマゲインの方がやばくて、
うんうんうん、
じゃあこれにしよう、
はいはいはい、
じゃあそしたら次僕らの役目は、まあ、トップラインとか、うんうん、まあ、トピック話してからトップラインを載せていくっていうところだったっすね。まああとその同じ日に生まれた曲で言うと、それもこれもクロームシーズンの EP、
うん、
あと最近出たクロームシーズン 1.5 でヤンココさんリミックスで入ってもらったんですけど、その曲の作り方はもともとビートスイッチの2部構成なんですよ、曲が、
はいはいはいはい、
最初オーケストラのストリングスから始まって1分半ぐらい、うんうん、そっから0時のビートに切り替わるんですよ。
やばいね。
でそれ結構熱いなって感じ、当時あんまビートスイッチもなかったし、
確かに、
あれのできた経緯はもともとあったそのストリングスのループに対して、
うんうん、
それを流して僕がとりあえずメロを作る、
うんうんうん、
である程度僕のパートは僕のパートとして1曲そこにできたんですよ、
はいはいはい、
でもそっからビートチェンジはまた別で作ったんですよ。
へえ。
だからそれを後で移植して1曲になったっていう、
やばいね、
感じで、僕は歌だしシンクラップだし、はい、
うんうんうん、
その特性をうまく生かしたのがあの曲で、だからこうそうね、なんかラップやってる人はラップやってる人の特性もあれば、うんうん、歌やってる人も歌やってる人の特性があるから、そこをうまく、なんだろう、無理にお互いがお互いにのスタイルに寄せるっていうよりは、はい、ちゃんと分けてビートスイッチにしたのがすごい良かったところ、
うんうん、
だからそういう作り方もあります。
なるほどね、うん、ちなみにだけど歌詞とかはやっぱそのメロディーラインを書いた後に歌詞結構時間かけて書くタイプなの？
結構対照的ですよね。
うん、
進化どういうか。
俺はもう結構わーって
フリースタイルみたいな、
結構早い、
すぐどういう風に、例えばさメロディーラインがあるじゃん、ねねねねねみたいな、うん、そこに合う言葉を作っていく感じ、どういう
こと、なんかそれこそなんか日常で結構書いてることとかあるんで、
あノートに
それにはまる言葉とか、はいは
い
は
い
はい、こうパズルですね、パズルのようにさみたいな、
なるほどねやっぱ日々のメモ重要だ。
重要っすね。
確かに。
めっちゃメモします。
僕もやるっす。
めっちゃメモします。
違う。
それ超重要だよね。
そうっすね。
歌詞を書く人としてはさ。
そうっすね。マジ重要だと思います。
なるほど、ね。じゃあ結構早いんだ。
結構早い。
マジ早いっす。
どんぐらい書いちゃうの？バースとか。
どうだろう。どんぐらいだろうね。
曲によるっすけど、マジ早いやつとかも全然30分とかもないんじゃないですか。
マジで ?30 分必ず書けんだ。
そう
っ
すね、
書くってなったら多分もっと早い時とかあるっすね。
マジで
撮るのも入れたらまあそんくらいなのかもしれないけど、
30分撮って
だから
すげえな、
まあ、曲によるマジで曲による
あんま分かんないっすね。
結構違うかんの、ケンヨ。
僕かかるっすね。なんかトップラインはめっちゃ早いんですけど、うん、
はいはいはい、
歌詞は結構考えちゃうから、だからこの前タイ行った時に、
はいはいはいはい、
僕ら全部機材を、まあ、インターフェース、マイクとか、スピーカーとか、もろもろ全部を、
すげえな。
スーツケースの中に入れて、
スーツケース入れたら
しかも。そう、梱包にして、2つ3つぐらいのスーツケース分入れて、プロデューサー、B ロットとフォックスと、A&R のスティーロさんと、僕と、まあ、僕とシンク、まあ、この人数で、あとカメラマンで行って、で、ホテルの中に全部セッティング組むんですよ。
すげえな。
で、その時とかは、
はい、
2週間ずっとほぼ缶詰状態、ホテルで。
マジ？
朝から晩まで作ったんですけど、それでできたのが最新のアルバムの Chrome Season 1.5 なんですけど、
はいはい、
その時はみんな同時に作るんですよ、曲を。
あ、だからそういうこと？違う曲をってこと？
そうです。だから1個スタジオ、メインスタジオみたいな部屋があって、そこで基本 FOX がエンジニアとしてやってて、誰かが撮ってて、
はいはい、
その横で別の部屋では B ロットがビートを作ってて、はいはいはい、で例えばシン君が撮ってるんだったら僕は曲を書くし、
なるほどね。
そうだから同時進行で回すっていう作業も僕らはしてて、はいはいはいはい、
すげえなそれ。
そうだからその2人がすっごい、 B ロットとシン君がすっごい早いから、うん、
はいはいはい、
僕はそこをとりあえず食らいつくっていうでも人って別に早い遅い 両方とも良さはあって、
うん、そうだよね。
ただ納期とか、まあ、デッドラインがあるから早い方がいいっていうけど、
うんうん、
早いのもいいし遅いのもいいから、だから遅い人は遅い人で、自分のそのなんで遅いのかっていうのが、例えば歌詞なのかトップラインなのかっていうのが、うん、それもなんだろう、歌詞だとじっくり考えてるからとか、うんうんうん、やっぱあるから、なんか一番自分の最適な方法がそれならそれで僕はいいかなって思うタイプで、あと結構僕らはその海外のバイブス感じながらも、うんうん、例えばちょっと行き詰まったらプールサイド行ってプールサイドで歌詞書くとか、そういうのもあったし、逆にもう追い込むところは結構もうみんなボロボロになるまで、やばい時とかもうなんか誰かレックしてる時に寝て誰か起きてみたいなとか、
あ、すげえな、
結構すごかったですよね、あれね。
それを2週間やってたんだ。
2週間
合宿やね、もうそれはね。え、毎回そういう感じなの、なんかプロジェクト出すって言ったら。
いや、それにしたのはクロームシーズンの EP、去年の9月からで。
なるほどね。
まあ、海外で作るっていうところ。
あ、そうだね、確かに。
やっぱ東京で見たものだったりとか、得たものっていうのを、海外、一回その離れた場所から、
うんうんうん、
その感じるってこともすごい大事。
なるほどね。
だったっすね。なんかやっぱ、場所ってすごい大事だと思ってて。
確かに。
その、例えばなんで、ウエストコーストのミュージックが、うん、あんな音になるのかっていうのは気候があるし、うん、はいはい、
確かに
日本と全く真逆で、日本ってすごい梅雨とかもあるし、やっぱ湿気がすごいんですよ、うん、
確かに
向こうってカラッカラで、
うんうん、
日中は暑いけど夜は寒いとか、はいはいはい、そこがすごい関係してるし、あとはやっぱトロントのミュージックがすごいその浮遊感があるけど、ドラムとかベースとかが強かったりとか、
うんうんうん、
シンセサイザーが浮遊感の要素としてたくさん入れられるってのもやっぱり寒い気候だったりとか、都会ですごいダイバースというかすごいこう狭い中にこうあるから、韓国もそこトロント音楽と似てるのが多分そこの共通点があるからだし、
なるほど、ね、
東京も東京でその特性があって、
はいはいはい、はい、
なんか僕のファン的な目線で言うと、フランク・オーシャンのブロンドってアルバムが、
はい、
あれってすごい温かい音楽に聞こえるんだけど、うんうん、違和感があるのって、あれってロンドンとかでも撮られてて、レコーディングされてて、でもプロダクションは結構ロサンゼルスだったりするから、その真逆なところで作られてるのが ああいう雰囲気を生んでて、でブリーカーもブリーカーの作品でやっぱ東京で得たものを海外行ったりとかして吸収したものをアウトプットするっていうのは、まあそういうところに似てるのかなって思うんです
ね。すげえおもろいな。なるほどね。確かにそう、ちゃんと2週間1週間時間を取ってまた場所を違うところを作ってやるっていうのは結構ありかもしれないよね。やってる人とかも多分いると思うんだけど、映像それなるほどね、
う
ん、すげえな。なんかあれだね、今の時代のアーティストって感じするよね、すごく。なんか
機材さえあればもう、
そうだよね、
うん、
スーツケースに機材あるのやばいもん。
確かに
すごいね、
すごい夢がある。
確かに。でもアメリカとかで育ってるからやっぱそういうのもあるのかもね。海外に行く抵抗感ないというか。
そうっす。
うん。
確かに。
なるほどね。そっか。え、ちなみにちょっと、プライベートな質問ちょっとしたいんだけど、なんか、二人が好きなアニメとか、アニメとか見る？
アニメ。
アニメ僕らあんま見ないかもしんない。
見ないんだ。
漫画は昔、僕、兄貴がいるんで、
うん、
なんか兄貴が漫画読むの好きで、
うんうん、
それで読んでたっすね。
あ、そうなんだ。
一番好きなのはアイシールド21です。
アイシールド21やばい。アイシールド21俺も好きそこ行くんだ。しかもいやいや最高だね、センスが
デビルバットみたいな、いやーみた
いな確かに俺もめっちゃ好きだわ。あれを知ってアメフト知った、わかんない、アメフトっていうスポーツ、俺あれを通して初めて知ったから。
そうですね、
アメフトのアニメ。
そう、アメフトのアニメ漫画、高校のアメフト部。
そうです、
そうそう、生ラツ
やば。
え、じゃあ見ないんだ、全然アニメ漫画しな見ない。
見ないっていうか、うん、なんか変なのたまに見るぐらいです。
例えばどういうこと変だ、見
る。なんか変なのっていう癖あるの。なんか日常っていうアニメがあって、
おー、はいはいはいはい、
荒井慶一さんって人が書いてるのなのかな、うん、結構オタク系の、
うん、
あれと、あとおいしんぼってわかります？
おー、はい、知ってる。
80年代後期ぐらい、ただの有名アニメなんですけどそれ好きっすね
センスが変わってるすげえ
でもあと作品たくさんあったんで、テニスの王子様はファーストシーズンもチェックしたし、最新のもチェックします。
おお、テニスの王子様ね。
やっぱそういうきっかけがあると愛着は湧く。
そっか。
でもあんまりアニメは見ない、
見ないんだ。 なるほどね、うん、映画とかやっぱドラマの方が見るじゃあ。
ああそうっすね。
雑誌
雑誌雑誌見るんだ。
雑誌の方が見るかもしれない。
雑誌ってこのマジの雑誌、
古い雑誌。
ああそういうこと。
昔の90年代の ID ジャパンとか、うん、2000年代、はいはいはい、90年代後期のアサヤンっていう雑誌とか、
はいはい、
キューティーって雑誌とか、あと2000年代だとセンス、フルーツ、あと最近だと H っていうロッキーオンジャパンが出してる増刊号があって、はいはい、その H って雑誌をめっちゃ見てます。
何の雑誌なんそれは。
音楽の、まあロッキーオンジャパンがあの音楽雑誌だと思うんですけど、
はいはい
はい、H はそれの派生なんで、
はいはいはい、
なんかあくまでもファッションとか、うん、タレントとかと紐付けてて、
はいはいはいはい、
結構なんかサブカル要素強くて、それこそ土屋太良パーとか2号さんとか、
はいはいはいはい、
ジャニルスさんとかが初期は載ってて。
なるほどね。
初期の3年間とかをめっちゃ読むみたいな。
へえ、おもろいな。
はマジソースになって、うん、てて、
はいはいはいはい、
だから映画とかはよりは結構紙最近めっちゃ好き。
紙が好きなんだ、
うん、
この時代紙珍しいね、
うん、
でも周り、それこそ
僕らの周り多い、
うん、
紙見る人多い、
多いそうです。
本も持ってたもんね、だってね。
確かに今日持ってました
持ってたね。なるほどね。
僕らの周りは結構みんな雑誌コレクションしてて。
雑誌コレクション、
うん、
へえ。
雑誌をバックナンバーでめっちゃ昔の集めるっていう。
すげえな。
でもそこにマジでヒント隠れてて。
あ、そうなんだ。それね、ファッションとかってこと？ライフスタイルとか。
音楽もそうだし、例えばなんかヒップホップの雑誌とか見ると、
うんうん、
まだヒップホップがメインストリームに行ってないっていう程度話がされてたりとか。
あ、そっか。
そこよりも一つ時代交渉変わってちょっと進化してたりとか。
はいはい、
でもそうなると、ここからここまで行ったなら次ここから そう行けるよねとか。ヒントはすごいある。
なるほどね、うん。うわ、昔の雑誌っていうあれはなかったな。
結構熱いっす。
それ熱いね。なるほどね。
SNS にも載ってないし、
俺は
育成できないから。
俺は最近読んでる本があって、
うん、
ベストナードフォーエバーっていう。
ベストナードフォーエバー。
なまあそうですね。ナード、うん、なんか多分向こう、それこそ向こうのアメリカとかの、うん、小学生とかぐらいかな、中学生ぐらいなのかな、が読むような小説を一人でこうやってバレないように
バレないように読んだ
バレないように読んでた。
確かに読んでんのちゃんと見たことないわ。
中学生のやつだからちょっとあんまバレないように。
あれかな、中学生日記みたいなやつ。
じゃなんか
お兄ちゃんグレゴリーみたいな。
グレッグのダメ日記。違うな、
違うやつだ。グレッグじゃないか。
ストーリーオブウィンピーキッドって名前だった。
そうだ、そっちか。
なんか主人公が死んじゃってみたいな、いきなり死んじゃって、その幽霊になっちゃうんですけど、そっからなんかその友達とかなんかそれ
どういうこと
幽霊になっちゃうんですけど、その友達とかをなんつうんだろう、こう友達観察するみたいな
変態
ストーカーの話ってこと。
なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあな
あなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ
なあなあなあ
なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあありがとうございました。
ありました。
これからなんかいろいろリリースとかも予定入ってますか？
そうですね。まだまあ制作中なんですけど、うん、まあまずはやっぱりこの前出たクロムシーズン 1.5、うん、ニューアルバム聴いてもらいたいし、
そうですね。
プラスうちのバック DJ の B ロットのアルバムが本当もうつい、
はい、
うん、この撮影の24時間前かな。
そうか。
なんで Who is B ロット、これもブリーカークロム2曲と僕ソロケンヤとして1曲入ってるんで。
やぜー。
やぜー。まあでも、ここからもたくさんアウトプットするし、はいはい、ニューミュージック期待してもらえたらと思います、
はいはい、1.5 皆さんチェックしてください。
Please。
ということでまた次のエピソードでお会いしましょう。
Peace!
アイス。